この佐賀の戦国史の運営の一人なんですけれども、佐賀の戦国史調べていくうちに、私は鍋島直重の奥様の与太院様にちょっと興味を持ってて、結婚する際にイワシを焼いた話があったかと思います。で、次女が数名で焼いていたイワシが早くさばけないので、庭に炭を広げてそこで焼いた養太院様を見て見初められたっていう話があったかと思うんですけれども、実際そういった焼き方っていうのはその時代
非常に得意な分野はありがとうございますということですね。これはですね、本当に有名な話ですよね。龍造寺高信がどこかに今合戦に出て、でその会議、高信の本陣が石井屋敷に、来てここで弁当を使うということになって、でそれでその一行のために、イワシを焼いて差し上げようとしたんだけれども、人数がね何百人いたのかあれですが、なかなか焼けないと。だから当時、亭主が戦死して、出戻りになっていた彦鶴様が陰から見てたけど、もう全然どうしようもないからということで、かまどから起こっている炭火を全部かき出して庭に広げて、でそこにイワシを全部放り込んで、大内輪で仰ぎ立てて素早く焼き上げたと。でその後は全部拾い出して、この辺りも今の若い人はよく絡んでるけど、実ですね、脱穀の後の古い分けなんかに使う、であれで炭の殻と炭殻と灰殻と分けて差し出したというんですが、これがですね、じゃあそれ以前どうやって焼いてたのかという話で、最近というか、もうずっと前からですけどね、もう時代劇関係の月刊誌がいくつかありまして、数ヶ月前からですね、破格で物語という、これは直木賞作家の阿部龍太郎氏の、原作小説がありまして、一時期佐賀市内の書店でもこれ平積みとかいっぱいなってましたけど、これを原作にして劇画が描かれています。でちょうど最新号はこれ今朝ちょうど来る時に買ってきたんですが、柳川合戦のところが40ページぐらい書いてある、びっくりするぐらい量があるんですが、ちょっと前の号で、そのイワシの話が出てきまして、じゃあそれまでどうやってたかというと、七輪でイワシを焼いてて、でそれで落ち着かないから彦鶴様がそういうことをやったんだということが小説に書かれて、で、劇画にもなりました。戦国時代に七輪と言われるものはございません。でこれが七輪のような持ち運びができる炉は、コンロは、これはそれこそ、弥生時代からあるんですが、七輪という名前は江戸の末期になるまで出てきません。でそして、その上で網で魚を焼くというのも、その網を作る、量産する、普及するのがやはり江戸の終わりの方ですから、戦国時代佐賀で、七輪でイワシを焼いてるわけがないわけ。じゃあイワシどうやって焼いてたのかと、一番思い当たるのは囲炉裏端に例の串で刺して炙って焼くというのがありますけれども、これもそんなことやってたのかねと思ったんですが、いよいよ考えてみれば、かまどの焚き口に、そのままイワシを放り込んで焼くというのが、これがごく普通だなと。でおそらくは、石井屋敷ですから結構な、お屋敷で、そこのクリアというのも大きなかまどがいくつもあるでしょう。でもそこに、何匹かずつ、イワシを放り込んで、焼いてて、というのはやっぱり墓がいかなかった。でそれを見て、起点ですね、を働かせて、やったんだと、そういう話なんでしょう。しかしここまで言わないとちょっと本当のイメージというのはなかなかつかめないんじゃないかなと今の人はには思うんですね。これアウトドアやる人は焚き火の中に直接魚放り込むとかいうこともやられるからイメージできるかもしれません。でそこでいくと昔からもそうだったと思われますから、養太院様も そういった言ってみれば下世話なことといいますかね、そういうこともよく分かっている方だったんだと、そのように思います。すいません、そういうことで。
あの年末の行事で佐賀市は恒例なのが佐賀神社でブリを使ってこうさばかれてお味噌汁ですとかが出てくる、まあ、ブリ祭りみたいなのがありますけども、まあ、私はあの妖怪様がイワシを持った状態で絵に漫画とかにされるのがすごく嫌で仮にも長島直重の制裁があんな風に書かれても嫌なんですけど、でその長島直重も世間のイメージであのイワシのイメージがつき始めてるんですけども、あのブリなんじゃないかと、長島直重はブリだと、ブリで押していきたいと思ったんですけど、この後先生それをちらっと言ったらそれ実はというお話だったんで、それをあのお聞かせいただきたいと思います。
あらかじめちょっと調べておけばよかったですけれども、あれはあの、まあ、ブリ直重のブリのお話は皆さんご存知でしょうか。あのこれも、諸説あって、まあ、朝鮮に渡る時だとか、あとどこやったっけ、まあ、あれなのはあの、まあ、朝鮮に渡る時などにその船に、ブリが大魚が飛び込んできて、これは非常に、幸先の良いことであるということで、まあ、正月にはブリ食べるというそういう風習が佐賀には根付いたということになってるんですが、実は龍造寺高信公にもこの話があって、勢力を広げて、その松浦にまで出て行った時に同じような、出来事があったということで、もともとはそれは高信公を起源の話なんだよと言うんですが、こんなのは実は歴史上はこの手の話はいくらでもあるわけで、一番大元は例のじゃないな、あの中国 の, あの古代王朝の殷周新漢の殷周皇太の時の周の武王が確か黄河渡る時に大きな魚が船に渡あの飛び込んできたと、これが幸先がいいというのが、まあ、これが後々まで同じような形で、言われているわけです。ですからそのブリの話にしたってこれは高信公直重公何度でもあっても構わないわけですよね。でただ残念なのが、その高信公の方がそういう話が先にあるのに、佐賀では知られてないのが残念だなというのが、これが龍造寺美引きの人たちのちょっと不満であるわけです。
一つ質問させていただきます、はい、佐賀の戦国史とはちょっと関係ないかもしれないんですけど、その戦国大名がですね朝廷とかに対してどういうふうにこう思ってらっしゃったのかな、信長公がですね征夷大将軍、豊臣秀吉が太政大臣って形でですね、朝廷の方にこう行ってるんですけど、そこら辺は他の戦国大名とかはどういうふうに見られたのかなっていうところ、ちょっとすごく質問なんですけど、
いやそれは本当に難しい質問でして、というかどうなんでしょうね本当に、そのあたり私も知りたいというようなところで、まあ、近年というか、まあ、しばらく前から今谷明先生なんかがその戦国大名と当時の朝廷に関する、まあ、研究、まあ、それを、まあ、一般向けにもあの新書であるとかあるいは、まあ、戦書の形で出されてますが、よく言われるのがその信長あのですね、ですから戦前 の、その史観においては、例えばその信長が朝廷天皇に、まあ、いろいろ寄進したということで、まあ、信長は勤皇家であるというような評価があったり、するわけですが、秀吉の場合は、まあ、信長の場合もあれはあの武家として、まあ、その全国の頂点に立つにあたって三職、征夷大将軍か太政大臣か何かというようなことを、朝廷の方からあの打診があったけど、それを一時期はそれをあの留保するという形 でこれを信長を非常に、評価するというか、人はもう朝廷なんていうのは天皇なんていうのはもうこれはもう志願にかけないようなビジョンがあっただなんて言われるんですけれども、これも本当のことは分かんない。で秀吉の場合はこれは朝廷とその武家を、合わせて、まあ、その頂点に立つために、まあ、豊臣という 生を賜って、で新しいシステムを作っていく、まあ、これもやっぱり天皇が頂点になければならない。家康になると、徳川幕府になると、ちょっとそのあたり面倒くさいから、面倒くさいというか、豊臣スタイルではもうやっていけないし、いや豊臣スタイルを踏襲するのもどうかということで、まあ、結局は例の金中並び肉下書法なんか作って、隔離政策を取ると、まあそんな感じですから、諸大名がどこまで何やってたかと、各地の大名がですね、例えば毛利なんかもその朝廷に寄進しますから、金の方なんて言われますけれども、これなんかも、天皇を通じ、あるいはその足利将軍家室町幕府を通じて、その室町幕府の体制下にあるさまざまな守護式だとか、そういったものを手に入れるための方便、まあ、実際戦国時代にしたって足利幕府の権威というのは脈々と生きてますから、そういう方便として使いますけれども、やはり地方の大名にとってはね、遠隔地のこともありましてね、あまりそういう実体的な関係というのはなかったと思いますね。竜蔵寺鍋島あたりもちょっとできませんね、そのあたりのことは、まあ、ちょっと申し訳ないですが、私の理解自体がまだ浅薄なもので、失礼いたします。
ありがとうございます。